はい、始まりました酒の音です。パーソナリティのキュー太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、酒の音とは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
あのね、
ほ、
寒くなってきたやん。
てか寒い、
うん、まあまあ今日はまだストーブつけてへんからあれやけど、
うん、
だいぶ秋すっ飛ばしたよね基本的に。
飛んだね、
うん、ってなってくると、寒くなってくるとお鍋美味しいよねって
ね。もうね、
うん、もううちでも何ぞかお鍋してるけど、
そう
別にお鍋の話じゃなくて、
あ、違うの。
お鍋をすると出汁が余るんだよね基本的に。
あ、
ちょっと多めに作るから、まあね、昆布だしね、うん、でその昆布だし次の日にどうするかっていうと、まあ、うん、うどんになったりとか汁物になったりとかっていうのが多いやんか、
うん、
僕何度かしたことあんねんけど、
うん、
だし、そのだしでカップ麺を作るって、
うん、あー、野菜とかいろいろなうまみが溶け込んでる、うん、ちょ
昆布だしだけ、
あ、昆布だし残りの昆布だしか、
そうそうそうそう、うん、そのお鍋はもうその日にうちにさ、だいたいおじやにして処理してしまうやんか。
あ、まあ、しちゃうね、うん、そうに示しちゃうもん、
うん、だからそうじゃなくて、その予備で作っといた昆布だしの分多めに作ってるからっていうので、
うんうんうんうん、
でそれを使ってた割とカップ麺、おうどんとかのカップ麺とかしてたりすると、うん、まああれうまいね。
あ、そうなの、
ね、うん、しゃうない、
ない。
あ、そう、うん、
あの結構要素余ってると、
うん、
次の日の味噌汁のベースやったりとかするけど、
そ、
ね、
うん、それ
それでカップ麺なんや、
う
ん、
そうそうそう。でその時はあの、まあだしを、
うん、
の中に、顆粒のだしの中にね、うん、もうちゃんとだしというか入っちゃってるから、まあ、
入
ってるよね、
うん、
あのちょっと濃くなりすぎるっていうのがあるのね、
うんうんうん、
だから醤油で自分でこうあの醤油味のだしを作るっていうか、スープお汁を作ったりして、うん、あのもうその顆粒のだしは使わずにとかっていう時もあれば、もうその白いだしのままお湯代わりに使ってそこに顆粒のだしを入れたりって、うん、まあいろいろあんねんけど、それはもう段違いやあれは。
まあまあまあ、うん、ここでちゃんとね、
そうそうそうそう、
出してるやつやし、うん、
しかもうちの家はなぜか昆布にはな、ひときわこだわりがあるお家で北海道から取り寄せてみたりとか、
そう、
ね、大体してるからね、あのなかなか上質なだし、しかも僕がこうちょっと何年か前に怪我をして、で、うん、同じタイミングで母親も病気しとって、であの食事制限が必要と、
そうそうそう、
であの僕はこう仕事できひんだっていう期間があったので、うん、料理にこだわりを持ってやってて、
そう、超なんかもうそこまでやるみたいな勢いでやったよね、
うん、っていう時があってね、あの、うんうんうん、和食屋の友人にだしの取り方教えてっつって聞いて、
うん、そうね、なんかそんなんもあったね、
うん、金色のだしを取れって言われてねこうしてあしてって、ああそうマジかっつって教えてもらって、それを基本毎日毎日だし引いてだし引いてやってたからね。
そうね、あの顆粒の
うん、
味の素とかさ、
うん、
だしの素って、まあ、基本的に塩分も濃いし、
うん、そうそうそう、
そうそうそう、
だからその食事制限、栄養の制限っていうのがすごくあったから母親がね、うんうん、そんなんもあってこうどうしたらええねんというところでむちゃくちゃ勉強したっていうのがあってね。
そうね、
毎日のようにだしだもんな、あの時は、うんうん、
とりあえずその退院してきて何が食べたいと、
うん、
で聞いたメニューをその考えて、いかにそれをその栄養制限の中で作るかみたいな、
そうそうそうそう、
ちょっとある意味一瞬実験やったよね、一時
実験というか、まあまあ、実験ではないけど、うん、まああのその塩分取れへん、糖分取れへん、
糖分取れた、あ、塩分と脂質がダメ、うん、そうそうそうそうそう、
取れへんと、でカロリーも制限ある、
うん、
うん、中で作ったあの肉団子の甘酢あんかけ
やったね、
うん、あれはあの酢豚が食べたい、揚げたら食えへんよなって、豚竜田揚げにしたら食えへんよな、だから揚げ物アウトやな、中華油が 絶対必要、油いかんよなとかいうのでもう考えに考え抜いて作った甘酢あんかけ、あれはでも好評やったで、
美味しかったね、
めちゃくちゃ大変やったような僕は、うんうん、まあそんなこんなで、だしの勉強もその頃にしたからね、
うんうん、
基本的にこうだしをどう使うかっていうののその見聞というか範囲が広がったところがあるあってね、もう、残ってんやったら何なと使おうというふうに考える中で一番手軽やったんがカップ麺やったよね、正直言
うと。まあまあそうね、
うん、もう入れたらそんでできる上がるからさ、
うん
うんうん、まあそんなやってて、この間もこう鍋の残りの出汁でうどん作ってたら、
うん、
ちょっと濃くなりすぎて食えたもんじゃねえなってなったけど煮詰まってたから、
ああ
しかも醤油入れた上で煮詰まってたから辛こうみたいなことはあったけどねまあそんなんしてご飯も楽しくやってます、うん、僕は
まあそうね、
うん、
まあでも鍋の時期になると酒が合うね、
はい、ああ美味しいね、
美味しいね、
うん、
ということで今日もやっていきますかね、
はい、
第61回、
はい、
今回の酒何でしょう。
そうですね、島根県から、
うん、
吉田酒造合算純米冷やおろしでございます。
合算きたね、
うん、吉田酒造2回目やな、
うん、
やはりは吉田酒造店やったな、
うん、あそうそう、今回は株式会社、
まあ、うん、その時にちらっと名前出したけど、そうそうそう、吉田酒造の島根の吉田酒造になります。じゃあちょっとスペック開けながらいきます。
はい、
アルコール度数が 16%、
うん、
精米部合が 70%、
うん、
使用米が500万石、
ほう、
その他は非公開とな ってます。はい、
うーん、
書いてへんだどこにも。ちょっとね、掘ろうかと思ってんけど、あまり掘りすぎるとねよくわからんサイトとかに飛んじゃうので、
うん、
そこはやめときましたということで、
はい、
その程度のスペックになってます。はい、
はい、じゃあ色からかな、
うん、
透明だね。
まあせやね、少しお酒色してへん、
そうでもない、気持ちそうかな、ちょっとお酒色かな、せやね、
分からんぐらいか、
透明ではないね、
うん、いや透明やけど無色ではない、
ちょっと黄色、
え、いやだから透明やけど無色ではない、
お酒色
え、だってほら透明ってさ、
うん、まあまあ、ね、今までそれ言い出したら全部意味わ
かんない、ちゃんと言うてるやん、だから透明か無色かっていうのは別で、だから無色透明だよねって僕言うのはそういうことやん、うん、はい、
お酒色、まあ、
軽くお酒色というところで、うん、はい、じゃあ香りよろしいですか、うん、それ以上ないよね。
そうね、プチプチもないし、う
ん、まあ一応一尾ということなんで、
うん、
うん、工房は止まってるかな。あ、これは酸が感じられるかな。
そうね、
うん、何かな、何かな、
酸、米感はそんなないか。
いや、あるある、あるけど
米感もあるか。でも先に酸やね。
せやな、でもそこまで米米しいわけではない、
うん、
少しフルーツ感あんねんけど、これ純米なんだよね、精米部は70ぐらいやから、なんやろ、でもなし、なし、リンゴ、梨リンゴ、
そうね、酸やけど、
もう少しとっぴな感じもあるけど、そこまで、でも香り高い、
香り高いわけではない
けど華やかな香りがする、
すっごいなんかふわっといい香りはする、
うん、で酸も感じられて、米のようでもあるし米のようでもないと、
なんやろこの匂い、
なんか嗅いだことはあんねん、
フルーツ感はある
けど、それが ね、でもバナナとかメロンとか重たい系ではないね香りは。
そうかな、
うん、重たい香りは違う、もう少し軽やかな
洋梨。
そこまで甘いかな、濃いかな、まあ濃い濃いか、
結構濃いと思うけど
な。まあでも梨、リンゴ、洋梨、そこら辺かな。
そうね、
うん、
難しいな。でもなんかすごいフルーツ感もある、華やかな、
うん、華やかなよね、
うん
うん、基本的には香りとしては。はい、そんなもんか。
なしほどもさっぱりはしてないけどな。
うん、かといってリンゴほど爽やかでもない。
爽やかでもない。
うん、難しいね。
なるほどな、
はい、
でもまあ嗅いだことある感じはする、うん、はい、少し米感、
米感が軽くあるかなっていうところ。
軽く、
はい、じゃあ舌触りいきましょう、はい、おう、
おうちゃった。いや、先にうまい聞かないようにね。
さらりと、さらさらと、さらりさらりと、
さらさらやな。
うん、あのとろりともしてへんし、まろやかでもないし、
さらさら。
うん、最初から最後までさらりさらりと。
そうね、
うん、いい感じですな。
はい、じゃあ、うん、味
うまいな。
はいや、
はいな、好きやわ。
苦い、
まあ苦みあるね、渋みもあるね。
あれ、思ったり飲んだ時のフルーティーさがない。
うん、米感がもたつく感じがあるかな、最初の方に。
一瞬だけじゃない、うん、あの結構今まで他の酒の出てあった、
うん、
あの辛口やけどさ甘みがあるねって言って大体お米の甘みやん、
うん、
ああいう感じが、
うん、
ないって言ったら違うけど、
うん、
今までやったそういう甘口感、
うん、
甘口感じゃないな、お米の甘み感が全然ない、
うん、全然ではない、全然
ではないか。でも、
うん、
その香りで期待したほどないなっていう、
さらりとしてるんだよね全体的に、
うんうんうん、
それがあるから、同じようにさらりと流れていくっていうところかな、その味わいとしても、
うん
うん、
あの、まあ、飲み込んでの印象やけどすごく苦いね、やっぱり、
う
ん、
そう
かな、後口が苦い、
苦いのか。そんな言うほど僕は苦いと思わへんけどね。どうかね、
うん、私味なんか微妙、合わへん、
苦い
渋い、
あ、苦味か、これか、強い苦味、うん、なるほど、
飲み込んだ後の口の中に広がって残る感じが、
うん、
苦いな。
まあ苦いか、うん、
なんかすごいそこのインパクトが強いわ私今回。
うーん、飲み込んでから口の中にシュッて空気入れると、メロンやスイカの皮近くの味がしたね。
青臭いんかい。
いや、そんな言い方なくない、
じゃあないの、
そういう言い方なくない、か、あの軽くそういう系の味がしたっていうところかな。うん、
なるほど、今回私すんごい苦いわ。
まあ苦味もあるよ、
うん
うん、で
最近飲んでないからかな、こういう結構しっかり苦味のあるっていうか
かね。
最近はなんかひたすら私甘かったのよ。
うーん、
あ、でもなんかリターンでちょっと甘いとこも返ってく
る
な。
いや、あるあるある、奥にある、奥というか、うんうん、後の方に甘みが
ある、キュッと舌の上に返ってきおる感じがある、
うん、でその時に酸味が割と感じられるんだよね、うんうんうん、だし全体的にサラサラサラっと入っていくんやけど戻ってくるところは その甘みと酸味と酸っぱいねっていう思えるぐらいには酸味あるかな。うん、
下にある瞬間、下に当たる瞬間、
うん、
まあちょっとふわっと甘みあるんやけど、ほのあと飲み込んだ後の口ん中が、
そんな言うほど苦いかな。
私はね、
僕はわからん、あのうまいことをまとめてくれてるかなって、その苦味だけが強調されてるんじゃなくて、その酸と甘みっていうところがシュッとうっとこう包み込むようにまとめてくれてるのかなっていう風な印象を受けるかな、僕としては。
あとすっげー久しぶりにしっかり分かるぐらい口の中がキシキシする、
うん、はあ、渋みね、うん、
ない、
いや確かにキシキシはあんねんけど、
うん、
味としての渋みっていうのは薄いかな。
そうそうそう、口の中はすごいキシキシしてるんやけど、
うん、
味としての渋みはそこまで、味で言うたら苦味の方がきつい気がする。
うん、そうやね。
どうしよう、どう書こうかな。全体的にストンと落ちてく感じはあるよね。味も
あのうまいこと味合わへんだら印象浅い酒かなっていう。ただでもその味わい方によってはすごくこう甘みもあるし酸もあるし苦みも渋みも全部がある、うん、
空気含みながら飲んだら、
うん、
口の中すっごいフルーツね、
うん、うん、これがメロン系や。
メロン、そうやな、
うん、だからあの僕が最初に言ったあの皮に近いところっていうのは多分薄いメロンを感じた
やと思う。あ、そういうこと、
うん、だから青臭いなんて言うんじゃねえよ。、うん、いやね、
空気含むとフルーツでメロンがあって、
うん
うん、うんと味としては感じにくいが、
うん、しっかりと味や、
え、ちょちょちょ、あのあれ
なーに、
キシキシ、
あ、キシキシ、あ、キシキシか、渋みか、うん、渋みとしては渋みという味としては感じにくいけど、キシキシした、うん、ところはしっかりあるから、まあそれが渋みなんだろうと。
で、
うん、
あ、口に残る苦味のインパクトが強い、
うん、
強いっていう感じやな。
強いけどそれがあの全てまとめてるっていうようなイメージを僕は持ったかなっていうところ、うん、それぐらい、
うん、もうちょっと、いや待って、もうちょっとなんか
いっぱい喋ったで。
そうやね、どうやってまとめようかなと思って、うん、
そうだね、
イメージズ、空気含むとフルーツがあって、
うん、
で味としては感じにくいけどキシキシしてる、
うん、
で口に残るインパクトの苦味がある、
うん、
でもうこの苦味がちょっとまと全体まとめてる感じっていうのは書いたけど、
うん、そやな、でもそんなもんや
ね、そんなもんやな、
うん、
なんかそんなにズバ抜けて甘いとかふわっと華やかっていうお酒ではなくて、
うん、でもすごくまとまってるような、
うん、
うん、
そのバラバラではない、
うん、そんなところやね。というわけでまあ味はそんなもんかな。
そうね、こんな感じかな、
うん、うん、まああっさりとした、
う
ん、
そうね、味のインパクト少ないけど、
うん、
なんかあのまとまってはいるよね。
うん、そうだね、噛めば噛むほど味が出る
かな。
スルメのような酒で。
まあ最近あれね、
うん、
純米酒飲んでないっていうのもあるかもしれんね。
どうなんやろうね、
最近結構吟醸系多かったし、
うん、吟醸特殊、
まあ、特殊、そうそうそう、
はい、まあというわけでちょっと吉田さんのお話入っていきたいと思います。吉田酒造でございます。創業は寛宝3年、うん、1743年になります。
ほ、
古いぜ、
古いね。
やねんけど、 吉田酒造の前身となる、
うん、
安屋坂店っていう安屋坂店
安屋坂店、
うん
うん、
字としては安い安に屋奥え違う屋号の屋
い
や、うんうん、に坂全力坂の坂坂
普通の坂、坂道の坂
上り坂と下り坂日本にはどっちが多いでしょうの坂
まあいいや、
うんはい、の屋号でなんて読めんだっけあれ読み方忘れたうわーあったあ享保享保15年
あそれ読めなかった、
うん、そうそうそう言語読めへんだ享保15年1730年には酒造りを始めておられたっていう小倉さんになるんだよね。うん、でまあ両方合わせると290年は酒造りをされてるっていうことになるんだよね。うんうん、であのこの2つのその創業の話を聞いてね安屋坂っていうね、うん、の話もあってのことやねんけど、まあ、酒は知っててもなかなかね蔵の外観まではっていうような方すごい多いと思うんやけどね、
うんうんうんうん、
建物に注目するのも大変楽しいんじゃないかなっていうのは僕は
そう、ね、
今までも何度か言うてると思うんだよね。
うん、うんうん、
まああの過去の放送でも結び結の大倉さんにある有形文化財の登録されてる酒蔵だとかね煙突もあったし、
うん
うん、で松本酒造で言うたら八角形の煙突があったよねって言って紹介したりもしてたよね、
う
ん、
そうね、
うん、ただ吉田酒造さんの建物は文化財こそ登録されてへんねんけど、
うん、
蔵の歴史を垣間見える部分っていうのがあるんだよね。
そうなの、
うん、ちょっと見て吉田さんのあまあ写真ちょっとこれまあ吉田さんのフェイスブックからお借りしてる写真やねんけど
気になる方はちょっとまたね、
うん、
見てもらって
あの煙突合算って書いてるでしょ、
うん、
名手合算その上、うん、なんて書いてるか分かる
丸いやすい
うん丸いやす
屋号的なやつ
うんじゃないんだよね
ちょん
丸やすっていう風に見ると、
うん、
合算にっていうか吉田酒造のどこに丸安があるんだいっていう風に思うんだよ、ね、これだけ見ると、
うん、
だから今説明した中に安の字はあったなかった
ないんじゃない
なんでやな
あったわあったわ
あったやろ
一番最初の酒蔵の
そう安屋坂、
うんうん、
安屋坂店、
うん、
っていうね、
うん、
前身の屋号の丸安がここについてるのよ、うんうん
お
うん、でこの丸安っていうのはその安屋坂から取ったんねんけど、
うん、
まあ実際蔵の歴史知らんかったらなんで安いの字書いてん
ね
やろ
っていう、ね、そうね普通そうなるよね
思うしこの町の名前がね安木市っていう島根県安木市って言って安いに来るっていう、
うん
字やねんけどそっから取ったんやろかなとか思ったりもするし、
うん
うん、まあ見ても何とも思わへん方もいらっしゃもちろんいらっしゃるとは思うねんけどね、
うん
うん、だけどそのこの安のたった一文字で歴史の一端を見れば深みを帯びてくるこの煙突一つでそのすごい深みを感じられるんじゃないかなっていうのは僕思ったんだよね、
うん
うん、というわけでまあ今回あの大倉さんの歴史っていう部分はあの、うん、お酒の名前の合算っていうところから入っていこうかなと思います。これもあのちょっといろいろある話なんでねうんこの安の字でもちょっと興味は湧くけどじゃあこの合算っていうお酒の名前どういうとこから来てんねやっていう話ですね、
う
ん、
そうよね、
うん、
月の山
月の山、
うん、
まあ現吉田酒造があるね安来市島根県安来市、うん、広瀬という土地なんやけど、
うん、
ここはあの広瀬藩っていう小さな藩があったんだよ
ほう、
うん、最大でも3万石ほどの
まあちっちゃいか
そういう藩があってね、 まあ、あのそこに居を構えるのが月山戸田城というお城、
ほう、
うん、があったんだよ、あるんだよ、あったんだよね、うんうん、でその月山戸田城っていうのは戦国時代に山陰地方全部全体を治めてた尼子っていうね、
うん、
あの家系の武将の方がいらっしゃって、
うん、
まあその方が築いた南高部落の山城っていう風にされてたんだよ。で、創業年の寛宝3年に広瀬藩から藩校特許というものを賜ってね、
うん、
藩校っていうのは藩に公っていう字ね、ハム、藩はあのなんとか藩、
ああ、
広瀬藩の藩、
うん、
で公はハム、公っていう字、
うん、
うん、カタカナのハムね、で特許っていうものを賜って酒蔵として公認されたっていうのが蔵の創業年になってるんだ。だからそれの少し前からやってたあのこの安の寺の安屋坂店っていうのね、安屋坂店やな、うんうん、っていうのはもともとあってんけど、そっから吉田酒造になったっていう、その藩として認められて酒造ってなったっていうのはこの年やっていう話なんだよね、うん、
だからよくよく、
うん、
開いて組、紐解いてみたら、
うん、
歴史としてはもっともっともっと深い、
だから290年の歴史があるよっていうのはそこなんだよ、うん、
登録されてからは何年、
計算してない、1743年やから、13年後よし、275年ぐらいか。それでも深いよ。それでも深い。はい。んで、そのね、その、あの、戸田城っていうのを中心として、陣屋町として、城下町が広がってる。で、一旦が、その、広瀬藩っていうものになるんだよね。うん。で、まあ、戸田城は、あの、自体は、その、尼子市の城なんやけど、それを守ってたのが松平家っていうとこなんだよね。まあそこは別松平、徳川の血縁やな。
そうやな。
うん、うん、まあそこはちょっといいとして、その松平家っていうのの献上酒として作られたお酒の中で、
うん、
一番品質の良かったもの、
うん、
っていうのを月山っていうふうに読んだんだよね。うん。で、そうして、現在の吉田酒造の月山は、殿様に献上していたような最高の酒を作り続けるっていう風な思いを込めて、命名されたのが今の月山にな
ります。うん、なんかすごい、てか、ある意味すっげえ名前背負ってるのね。
そうだね。
うん。
まあ、その土地で一番の酒っていう風になれるようにということで、命名されてるというところでね。うん、
えらい名前背負ったお酒実は
そうだね。
なんか今までほらやっぱ日本酒ってさ、
うん、
あんまりその何お酒の名前とかさ、
うん、
って意識したことなかったなと思って、この放送とか
で、ああ放送始めるまでは、
ね、始めるまで、
うん、
結構ほら世間もそういう人多いんじゃないかな、これはこういうお酒っていうだけしか認識してない。
そうやね、その目に見えるものとしての認識しかなくて、
そうそうそう、
それの後ろにあるものっていうのはなかなか見えづらいよねっていう、
うんうん、がちょっと面白いなって最近、う
ん、だからこういう放送してね、それを見せていくっていうのもすごくいいよね、
うん、そうね、
うん、あ少し温度が上がると酸が立ってきたね、酸っぱいよ、
おお、
せやろ、
あ全然変わった味、
うん、今の方が美味しいぐらいかなって僕は思う。
いや書いてこ、
書いてこの
温度上がると酸、
うん、
まあ、これは全然だってさっき思わへんだ味やから、
うん、缶するともう少し際立つかなっていうところあるけど、
うん、ちょっとお湯も温めとこうかね、うん、
はい。でまあこの吉田酒造で使われてるお水っていうのも少し特徴的なもんがあって、
そこんなサラサラあんまり今まで、
そうやね、
なかった気がするよ、ま
あ、あったかなとは思うんだけど、
サラサラって言ったやつか
そうそうそうそう、ほんまのサラサラってやつ、
うん、
これに関しては長軟水になるんだよ、 酒質、あ、水質としてはね、
うん、
うん、で、あのこの吉田酒造で使われてるお水っていうのは、うん、まあ県の名水地にも選ばれるほどの質の良いお水っていうところでね、
うん、
うん、島根県発祥のこのお水は島根県発祥のね、
うん、
茶道の流派の一つにある不前流茶道っていうね、不前流、風はならず、あらず、風で、前は曖昧の前かな、曖昧じゃねえよっていう流派の茶道っていう、そのそういう流派の中で最高の水だとされてるお水、お茶の井戸水っていうのを使ってお酒を醸されてると、うん、このお水に関して言うたら、過去の文献からね、
うん、
実際に茶室があった場所に井戸を復元して使ってるっていう、
へー、
うん、だからもうまさにその水を使って醸されてる、
うん、
うん、でまあこれまでね、放送の中で何度も語ってるんやけど、軟水仕込みの酒造りっていうのはとにかく難しいと、
うん、
うん、軟水醸造法っていうのを確立するまではそれこそもうどんだけ頑張ってもできひんだって、その広島の酒があったりとかもしてね、難しかったっていうのはあるんやけど、その軟水で作ったお酒っていうのは難しい分ね、
うん、
あの香り高く華やかでっていうお酒ができるよっていう、うん、そういうものになってるんだよ。ちょっと燗していきまーす。よいしょ、はい、
あちゃちゃちゃちゃあちゃちゃちゃちゃちゃあちゃち
ゃ、ゆっくりしょ、まあ温度計入れて、うん、でその難しいけど美味しくできるっていうのでね、あの、
うん、
その軟水を使って醸されてるっていうのは、うん、なぜかっていうと日本の地質としては軟水が多い傾向があると、
まあそうね、
ミネラル分の高い硬水っていうのが日本人の体に合わへんというところがあって、なんやったらもうお腹下すような方もいらっしゃるぐらいのもんなんだよね。でそんな日本人に美味しく飲んでもらうにはどうしたらいいかというところで、やっぱり軟水で作るべきなんじゃないかっていう風な考えのもと、
うん、
あの吉田酒造の方は軟水で今でも昔ながらの方法で作られてるっていうようなところなんだよね。まあ作り手としては扱いにくいかもしれへんけど飲み手のことをとことん考えてね、
考えた酒造りをしてはるって感じやな、
うん、そしてさらに地元にあって地元に根ざした酒造りっていう風なことをしたいっていう二方向の強い思いを持ってそうやってお酒作りされてるっていうようなところになります。はい、噛んできました。よいしょ、はい、行くよ。
いいよ、
ノート書いてよ、
書くよ。噛んまでは書いたんだけどな、
うん、あ、なんか香り的にはアルコール感が強くなって、
香り、
うん、
アルコール感出た、
まあまあまあ出るのはあれやけど、
まあまあまあね、
うん、甘さがたるくなった、
香りで、
香りで、
ああ、
じゃない、
いや、
ツンとくる方が先にくる、うん、
きつい、
うん、アルコール感はツンとくるけどでもそこまでチュンチュンチュンってくるようなアルコール感じゃなくて、きてんねや来てんねや、うん、なんか
近づけすぎたんかもしれんけど鼻痛い、
うーん、なんか甘たるさが出てるかなって思う、うん、
あの何やろ、冷やん時より華やかさはふわっと広がった気はするけど、それ以上にまあすっごい鼻ツーンってなった、
あの酸が感じられるんやけど甘さもやっぱり増えてるんだよね。だから甘酸っぱくなってるかな、多少、うん、 ただ多少ね。で苦味が落ち着いたかな。
そうなんや。
はい。
ちょっと待って。
うん。すごいこうまろやかになってるかなって。あっさりした中にまろやかさが見え隠れするような感かなっていうところ。
はい。
じゃない、
うん、苦味増し、
うん、
これ缶の方がうまいんじゃ
ない、うん、缶うまいよね
っていう気がする、
うん、今日のお酒
冷やで飲むにはちょっとすっきりしすぎてんのかな。
あー確かにね。だから秋冷やおろしで秋のお酒として出てきたっていうところやから、
うん、そうそうそう、
やっぱりお鍋とかに合わす感じがいいのかなっていうのは実際思うところやね。うん、
どんなもんかな。多少はまずっぽくなったのと、
うん、
苦味も落ち着いたのと。
多少かな、結構甘酸っぱいよ。
多少ねって言ったから多少って書いた。
ああ、そういうことか、
うん
うん、まあ基本的にこのあっさりした感じっていうのは抜けへんから、
うん、
多少っていう表現をしたんやけど、うん、感覚的には甘酸っぱいよねっていうところかな。
甘酸っぱくなったにしとこう、
うん、
で酸味落ち着い、苦味落ち着いたのとまろやかなのと、
うんうん、
こんなもんか、
うん、こんなもんや。
缶の方が美味しいね。
あ、そう、買わなあかんしいな。
いや、もう今日は、
うん、はい、
いいんだけど、
うん、はい、じゃあちょっと最後のトピックス入っていきまーす、うん、うん、
びちゃびちゃびちゃ
うちの肌から飛び出てね、うん、はい、今日ねどんな話しようかなと思ってちょっと悩んだところがあってんけど、
うん、
この月山戸田城、
ね、あ、そっち行く、
うん、調べてみるとすげえ面白い城やったよね、
うんうん、
まあ城のことっていうのはあんまり知らん僕やねんけど、
うん、
もちろんこのね月山戸田城のことも知りませんでした。
私も知らん。
何やったらね、月山っていう風なお酒、この月山ね、
うん、
お酒に出会って数年は山形のお酒やと思ってたっていうのはまあ前にも言うたと思うんだけど、
うん、
まあ月山っていう有名なお山が山形にあるよねっていうので、でちょっとねこの月山戸田城のことを調べてみるとね、
うん、
まあさっきも言ったように難攻不落の山城でっていうのは言うたかもしれないけど、う
ん、言ってた言ってた。
さらに言うと一度も落とされたことのない最強の城だと
へ
いうことで有名なお城だっていうことね、うん、まあ現在としては城の跡、石垣とかがあったりとかして、
うん、
そういうのが残ってるだけの、まあ、桜の名所として知られる場所になってるんやよね、うん、じゃあこの月山戸田城の何がすごいのかっていうのね。
そうね、ちょっとなんか、
うん、
そんだけってこと何かあんねやろな。
そうそう、すげえんだよ。まずこれ場所がすごい。
山の中っつったっけさっき。
山が城なんだよ。山城やから。
おお、
山、
その山自体が城。
そうそうそうそうそう。
へ
ー。で山自体が城なんやけど、
うん、
その山のある場所っていうのが大小入り組んだ谷の中にある山
へー
っていうところでね。でこの多くの山のおかげで、
うん、
どこから攻め込まれても挟み撃ちにできるというこの地の利。
おー、
やべえよこれ、うん、で次にすごいのは七曲がりって呼ばれるこの小道、これがすごい、
うん、
七曲がり、七つに曲がってるっていう風な表現やねんけど、うん、もうもっと曲がってるんだよね。こうくねくねくねくねしたような道がそのあって、それがあのお城に続いてると。で、うん、その道しかまあ言ったら険しい山の中に作られたそのお城ね、
うん、
ので傾斜が厳しいところに天守閣があると。で天守閣って言い方は悪いねんけど、お城のが本体がある 本丸があるっていうところでね、うん、さらに細く曲がったこのくねくね道っていうのを登っていかへんだお城にたどり着けへんと、
うん
うん、でその敵が攻め込んできた場合
めっちゃ敵からしたらめんどくさいしね。
そうそうそう。そのくねくねくねくね曲がった道を登りきらへんかったら本丸に届かへんと、
うん、
うん。でね、その険しい山道で傾斜のきつい山道で、でしかも曲がりくねってるとなると、その傾斜で体力奪う。
そうね、
うん、
登るだけでヒヒやな。
で曲がりくねった道で敵を狙い撃てるっていう、この
すごいな、
すごい、ね、
それは計算されてたんかな、きっと。そうやろうなと思う。
もちろん道がつけられてたっていうところでね。
そうね、
うん。でこの道がすごいというところであるんやけど、その次、うん、登りきってもすごいんよ。
ほう、
うん。城ってね、本丸が天守閣のあるところやねんけど、うん、その周りにあの塀みたいなのがあって、二の丸三の丸っていうふうにあったんだけど、まあその中では三の丸があって、二の丸があって天守閣みたいなイメージしてもたらいい
ん
やけど、
があって、
うん、そのまずたどり着いた、もう七曲がり、もう弓矢でもうバンバン撃たれてたどり着いた、頑張った三の丸にたどり着いた、よし、じゃあ今から三の丸をとりあえず落とすぜっつって三の丸落とすやん。そこまではまあいいよ。
ほう。
で三の丸、じゃあ次二の丸だってなった時に、三の丸と二の丸の間にめっちゃ深い掘り掘ったんねん、
うん、
ね、うんメーターの掘りを掘ったんねん。
すごいな。
そっから二の丸までのこの距離、物理的な距離は近いよ。
うんうん。
でも、
そうね、
その攻略的な距離、
うん、
もう城の下から三の丸までの間と変わらん程度の距離があるって。
攻める方からしたらしんどってなるやつや。
そうそうそう。やべえ距離があるっていうね、うん、この堀のおかげで結局二の丸以降は攻略されへんかったっていうような城になるんだよね。
うん、
うん、まあそうやって絶対にもう本丸には近づけへんように作ってあるこのお城、
うん、
やべえよね、
まあ、そもそもその作りしてる時点でやばいよね、
うん、武力では絶対に攻略できんっていうふうに言われてるこのお城、
うん、
最終的に攻略されます。
されたんかい。
あのね、城としては攻略されてへんね、
うん、
どういうふうに攻略したかっていうと、
うん、
兵糧攻め、兵糧攻めやな。だから
あ、食事、
そう、そんだけの七曲がりって言われる細い道、うねうねを登っていかんだから、うん、じゃあそこ止めりゃいいじゃんっつって。
あ、そうか。
うん。城に、食料を与えへんかったら、
そも
そも、うん、そんでもう、餓死してしまうよねっていうところで。
そういうことね。
うん。
そっか、まさかのそっちで落ちたのか。
う
ん、
そうそうそう。
まあまあ確かにそうか。
うん。
綺麗に、ってか、まあまあ攻められへんように作ったのが、
まあ結局、
まあ、ある意味、あだとなってるっていうか。
うん、そういうお城だったね。まあ、実際のところ、これを攻略してんのは、うん、一つ城があるの知ってんねんけど、
うん、
それは現大阪城でもある、
うん、
その石山本願寺っていうねお寺があって、
うんうん、
大阪のその今の大阪城のとこにあったお寺があんねんけど、
うん、
これはもうほんまに広大な敷地を持ってて、うん、入れんのは山を登るか本願寺に続く川を登るかっていう、そういう城が、あの城というかお寺があってんけどね、うん、そこはその本願寺お寺の中に畑やら何やらもう全てを町を持ってたところがあって、それは信長が結局落としたんやけど、落とすまでに十数年かかってるっていうね。
まあそうか、だから自給自足、まあある意味自給自足ができるから、そうそう、できるから全然
音兵糧攻めも聞かへん、
聞かへん
っていうような、そういうところがあったんやけど、まあそれはまた別格ということで、
うん、
あの避けとくけど、実際このガッサン戸田城っていうのは難攻不落のお城っていうふうに調べたら、
うん、
トップ10の中に入るぐらいの、
へ
ー、それぐらいのお城やったと。でトップ10見てたら武力で落とされた城っていうのはいっぱいあるのよ、
うんうんうん、
でもそのなん、あの一度も落とされへんかったっていうふうにはっきり明記されたのはこのガッサン戸田城だけやったっていうね。
ほ
う、うん、
すげえよ、
ね、まあどれだけの武力で攻め込んだかっていうのはもちろんあるんやろうけど、うん、でもどんだけ何万 何十万っていうその兵力を持ったとしても、
うん、
その攻め込む道がその細い道やったっていうのがあったりとかっていうのもあるやろうし、うん、うん、そうやってあの全然その攻め込みきれへんかった城というのではすごく有名なお城っていう風になってます、はい、
すごいな。
でまあ武力で落とすことが不可能やったこの最強の山城ガッサン戸田城、うん、このね最強の名が伊達ではない作りっていうのはあるよね、うんうん、まあ最終的にその兵糧攻めで攻略されてしまったかもしれへんけど、まあ裏を返せば城として武力で攻め きれへんだ攻め込みきれへんだこのお城っていうのは最強やと証明されたんじゃないかなっていうふうに思います、うん、まあそんなガッサン戸田城に思いを馳せてね、このガッサンであの杯を傾けるのもまた一興かなっていうところで今回のお紹介は終わらせていただきます。
はい、
はい、
今話聞きながら飲んだ常温がめっちゃうまかった冷えてるより
ちゃんと思い馳せた、
うまって思った、
はい、思い馳せろよ戸田城はい、
ではなんか常温の方が美味しいよ。
そうやね、常温ぐらいが一番美味しい
ん
かな、
うん、美味しかった、まあまあね、
もうちょっと温めてもいいかなと思う、
まあ、放送の中では絶対冷やから缶までするんやけど、
うんうん、はい、
うん、今飲んだ美味しかったもん
ちゃんと思い馳せてよ、そこはせっかく言うてんのに。
あれね、ちょっと常温っていうかちょっと温度上がると、
うん、
このすごいトゲトゲした苦味とかがさ、
うん、
収まるから飲みやすくなるっていうのもあるんかな、うん、
あ、それはあるかもしれへんね、
うん、
すごいまろやかというか、うん、あの落ち着いた味わいになる。
そう、あのもう秋上がりとか冷やおろしって言われるところらへんみたいな味がしてる、
うん、 そうね、そういう風に言うのが一番いいのかな、うん、落ち着いてるっていうのが、
うんうん、
はい、
という感じかな。
はい、
おい、ということで最後までお付き合いありがとうございました、
うん、
はい、ツイッターやっております。ぜひご意見ご感想などはジャバジャバ入れてるな、もうツイートまたかはダイレクトメッセージまでお願いします。メールアドレスもありますのでそちらの方もぜひ活用してください。メール、ダイレクトメッセージ、ツイートしていただけるととっても喜びます。
ます、
はい、よろしくお願いします。メールアドレスお伝えしておきます、うん、ちゃんとやるよ
なんかいつもとって違うだからさ
たまにはちょっと変えてみようかなって。
変えなくていいよそこ
は、はい、はい、メールアドレスの方を紹介しておきます。酒の音2020@gmail.com sakenote2020@gmail.com です、
うん、
皆様ぜひメッセージの方よろしくお願いします。
はい、
というところで今回はおしまいです。さようなら、
バイバイ。